ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
つい開幕の月となりました。
なりました。
2月28日に初節がね行われます。第一節ということで、うん、これに向けて今レノファ山口は鹿児島キャンプ、今日で6日目となっています。で今日お話を聞くのはね、あの冒頭のぞみさんからご紹介がありました、
はい、
高木大輔選手ということで、
うん、
まあ、以前ねレノファで活躍してくれた選手の一人がまた戻ってき、うんうん、来てもらうっていう形になりました。本当にみんなにも人気があった選手ですし、
うん、
身体能力もねテクニックもある選手ですので、当然ながら今シーズンの活躍みんながね期待して応援してると思います、うん、でまあ、今シーズン初めて本高木選手にこの番組で声をお届けできるという、はい、僕もとても楽しみなんですけれども、ね、リポーターはいつもの通り徳田智代です。
自己紹介お願いします。
背番号7番フォワード高木大輔です。
改めてでも本当お帰りなさい。
はい、なんかまあお帰りなさいって言ってもらえるのがすごく嬉しいんですけど、僕自身は本当にちょっと複雑な気持ちなんで、早くね試合して皆さんにこうプレーで恩返ししたいなって気持ちは強いですね、やっぱり。
なるほど。でも高木選手がこの山口に完全移籍というふうに発表された時に、各 SNS で山口のサポーターの反応すごかったですよ。
いやまあ本当にそれは本当に嬉しいですし、なんかまた帰ってきたのかよっていう人もいるだろうし、ね、SNS では綺麗な意見が多いと思うんですけど、多分心のどっかになんかあんだけ、ね、チーム状況が大変な中で出てたのに結果も残さずって思う人もね絶対どっかにいると思うんで、まあ、いないのかもしれないですけど、まあ、どっちにしろ本当に僕はもうプレーで本当にこの感謝の気持ちというか、ちょっとしても成長したところを見せなきゃいけないなっていう強い覚悟を持ってきてるんで、試合に出てゴールを取ってチームを勝たせたりとかした時に初めてもう一回みんなにお帰りって言ってほしいですね。
いやでもね本当に、まあ、その高木選手のプロ意識っていうものをすごくこう受け取って、でもプラスやっぱり一人のサポーターとして私も嬉しいです、帰ってきてくれて。さっき相当な覚悟を持ってこの山口にという話もありましたけれども、はい、山口でどんなプレーを、そしてどんなサッカー人生をつなげていきたいと思って帰ってこられましたか。
2018シーズンに山口来た時は本当にそれこそヴェルディでなかなかこう試合で出番をもらえなかった中での移籍で、まあ、僕自身初めての移籍だったのですごく不安もありましたけど、本当に山口県の温かさに本当に助けられたし、まあ、僕自身も開幕から、ね、ゴールが取れたりとかすごくいいスタートが切れた部分もあったし、まあ、チームとしてもすごく調子が良かったんで、そこで、ね、もう一度こうサッカー選手として試合に出る喜びだったりとか、やっぱこう試合に出てなんぼの世界なんだなっていうのを改めて思わせてもらったし、サッカー選手としてもう一度成長させてもらえたし、ガンバ大阪に移籍するチャンスをもらって、まあ、正直こう山口に本当に感謝の気持ちを持って出てって、まあ、必ず結果を残してレノファの名前をもっともっと上にっていう風な気持ちもありましたし、まあ、ただ本当に前も経験したように試合に出るので本当にそんなに簡単なことじゃないんでっていう中で、もう僕自身もレノファはずっと気になってたし、まあ、移籍してからも本当に時間があるときは山口の試合毎試合見てましたし、昨シーズンもそうだし移籍した年もそうだし、まあ、本当に山口が苦しんでるのを見て、まあ、自分も苦しんでたし力になりたいなっていう風な気持ちもどこかで、まあ、心の片隅ではやっぱり持ってたし、まあ、そういった中でこう1年半ガンバに行ってなかなかこう J1 の舞台に立てない中でもう一度山口が戻ってきてほしいって声をかけてもらえたのは本当に言葉では表せないぐらい嬉しかったし、僕からしたらもう一回そうやってこう試合に出れなくなってる自分に対して、それでも必要としてくれる山口に対しての感謝っていうのは本当にもう僕らサッカー選手はプレーで返すしかないと思うので、まあ、それを自分に置き換えるとすればやっぱりゴールとかアシストであったりっていう攻撃の部分の、まあ、数字のところにこだわってゴールと、まあ、アシストも2桁近くできればいいなっていうふうには思ってるし、まあ、ただ自分に求められてるのはそこだけじゃないと思うので、まあ、攻撃守備においてしっかりハードワークして応援したいって思ってもらえるようなレノファがチームになるように僕自身がこう引っ張っていけたらいいなと思ってます。
うんうん、過去に山口に在籍されていた時は下田さんが監督でした。そして今回戻ってこられたら渡辺監督になりましたけれども、指導して1ヶ月経ってませんけれどいかがですか。
下さんがやってたところに似てる部分もあると思うし、また守備の部分とか、まあ、違った部分もたくさんあると思うし、まあ、そういった面でこう 僕自身は入りやすいなっていう感じもあったんで、監督のサッカーを理解しやすいなっていうふうに僕個人としては思ってるので、まあ、ただ新加入の選手も僕含めて多いですし、まあ、そういった選手とのお互いのこう自分の特徴のを見つけ合うっていうのが今はすごく大事な時期かなと思うし、それにプラスしてやっぱこう監督の考えるサッカーっていうのが間違いなく生きてくると思うので、まあこれがどんどん成熟していったら僕自身はすごくいいサッカーが見せれるんじゃないかなっていうふうには手応えは感じてます。
はい、ユースとのトレーニングマッチを拝見した時に、はい、高木選手左サイドハーフで起用されていたように見えたんですけれども、今年はどのあたりにポジションはなりそう、はい、言える範囲で大丈夫です。
まあ、以前いた時同様多分いろんなところやると思います
ウィングバックとかもやりましたもんね。
もやると思うし、まあ、システムによってはウィングバックだったりもやると思うし、センターフォワードとかも全然やると思うし、まあ、本当に進出にやりたいなと思ってます。
そういうプレイヤーがやっぱり今のその戦術に必要ですもんね山口の場合は。本当に
監督にもこういろんなところで考えてるっていうふうにはもう言われてるし、まあ、僕自身も本当にこういろんなとこできるっていうのが、まあ、ある意味自分の強みでも思うし、まあ、どこのポジションやってもゴールを取るってところは変わらないと思うんで、そこを基礎に置きながらそのポジションによって求まれるプレーをしたいなと思います。
なるほど。キャンプではじゃあもうすでにいろんなところをトレーニングしていたりするんですか？
これは内緒ですね。
そうです。言えない
です、ね。まあ、いろいろやってます。
なるほど。楽しみだな。なんかこうトレーニングマッチが3つあるっていうふうにも聞いてますから、また連携の部分とかね、高められそうですね。
そうですね。やっぱりこう、ユースの時より、まあ、間違いなくレベルは上がる相手ですし、いろんなタイプの相手とできると思うので、やりたいサッカーがどう通用するかとかっていうのもすごく見え方があるし、大キャンプだとなかなかこう日本のチームでやる機会ってないので、
そうですね、
こう日本のチームとできるっていうのは自分たちのサッカーがどういうどのぐらいやっぱ通じるのかなっていうのが分かりやすくなると思うので、まあ、トライアンドエラーを繰り返しながら開幕にはもういい状態に持っていけるようにしたいなと思います。
なるほど。一つ前に出演していただいたのが澤井選手だったんですけれども、キャンプ同じ部屋は大輔がいい、絶対大輔がいいって言ってたんだけど、同じ部屋になりました？
なってないし、俺は絶対安
なんでかわいそう。
知りすぎてるんで、なんかもうあいつ結構神経質なとこあるんで
神経質
だから、なんか寝るタイミングとかちょっとずれたりして、なんかすげえうるさそうなんで安
ちなみに高木選手、今年は誰と同じ部屋だったんですか？
僕はキーパーの石井亮です。
へえ。
なんかまあ噂に聞いた話だと、すごい量っておとなしいんですよ。
はい。
新入団の時ちょっと思いませんでした？ちょっと声ちっちゃいなこいつって
緊張してるのかなと思いました。
まあそういうのもあってっていう風な噂を聞いて、まあ僕がよく喋るキャラみたいな感じなんで、
あ
でも自分が思ってたより量もすごく喋るし、
うん、
多分心開いた人にはすごい喋るんだろうなって感じ残す。
なるほど、そうなんだ。じゃあもう開いてくれたんですね、まあ、心
結構今グイグイ来てます
さすが、なんか心を開かせるパワーがね、力が高木選手にあるんじゃないですか。
この見るテレビとかも合うんで、これ見てる、あ見てます見てますみたいになるんで、なんなら僕からしてもちょっと過ごしやすく感じます。
よかったですね。
よかったですね。
ちなみに澤井選手は誰と一緒の部屋になったんですか？
歩夢かな、確か。
へえ、静かな部屋な感じが。
こんなメディアの前だと静かなんです
じゃあ今年は河合選手の素を引き出す努力をしますね、私も。
いや本当そうっす、あいつとかも結構かぶってますからね
わかりました。じゃあ最後になりますけれども、サポーターの皆さんに改めて一言メッセージをいただけますか？
はい、はい、まずこう1年半ぶりに山口に帰ってこれて、皆さんから歓迎していただいたのはすごく本当に嬉しいし、僕自身相当な覚悟を持ってきてるっていろんなところで言ってるし、まあ、あとはゴールで皆さんに喜んでもらえるように、頑張りますので、応援を1年間よろしくお願いします。
インタビューは引き続き、ね、リモートでお届けしております、
はい、
高木選手もね、ガンバに2009年シーズンの途中から加入をして、リーグ戦その年は2試合J1 のゲームも出れてるんですけども、昨シーズンはもうずっと J3 の方でね、ガンバは、うんうん、J1 と J3 のチームそれぞれリーグに、ね、出してるんで、はい、そっちの方ばかりで J1 の方では出場機会ありませんでしたのでね、うんうん、まあ、でベンのファンに来て で当然ながら活躍がさっき言ったように、ね、期待がされる選手の一人ですから、うん、ぜひその辺のフラストレーションを、ね、うんうん、いい方向でぶつけてゴールアシストにつなげてもらえばなと思います。
そうですね、高木選手2021年シーズンのユニフォームランキング第1位ですからね、
はい、ユニフォームランキング、
ユニフォームランキングっていうのがあったんですけど、はいはいはい、昨日インスタライブもあったんですけど、はいはいはい、売り上げ、
ああ売り上げ、ね、
一番買ってもらってるらしいです、1位で。
それ先に説明しに、
ごめんなさい、すいません、あのご存知かとすいませんごめんなさい、ごめんなさ い、
仮に俺知ってたとしても、
はい、すいません、すいません。
で何で話しようと思ったんだっけ。で、チームはですね、一昨日水曜日かロアッソ熊本とトレーニングマッチを45分3本やって、うんうん、0-2、0-0、0-0 の、まあ、計スコアでいうと0対2なんですけど、
うんうん、
まあ、調整ですので ね、ここで、いいところとあと問題点課題なんかを浮き彫りにしつつ、そこを解決していく、もしくは伸ばすっていう作業をね、開幕に向けて監督を中心にやっていくってことになりますけれどもね、うん、
はい。
まあ、今日あのインタビューをさせていただいた高木大輔選手でいうと、またね、あの実況中継とかでひょっとしたらお父さんにもお世話になるかもしれません
そうですね、そこもちょっと楽しみなので
高木豊か、ね、スポーツコメンテーターにね、一緒に仕事させていただく機会もあるかもしれませんね、
かもしれない、ちょっと期待、
その辺のつながりもあの、ね、私としてはそれから聞いてらっしゃる皆さんも楽しいかなって思ってもらえるんじゃないかなと思います、
ね、そうですね、
はい、さあ、レノフ山口公式観戦ガイドブック発売のお知らせです。発売はですね、 J2 開幕の前日2月の27日土曜日、もう読みどころは何といっても私と徳田智恵の対談4ページ
お読みどころ
そんなことないです、まあ、あの監督のインタビューの特集であるとか、うんうん、新戦力の、特集であるとか、もういろんな読み応えのあるのが、ね、
う
ん、フルカラーで詰まってますんで、うん、ぜひとも、もう観戦に必要な情報がたっぷり詰まってますんで、
うんうん、
27日土曜日県内の各主要書店にていよいよ発売と、もう開幕の前日に手を取っていただいて、手に取っていただいて、ぜひお買い求めいただければと思います。税込みで1000円となっております、
はい、
で開幕すると今度スタジアムでも発売があるんですけれども、うんうん、行ける方はまあいいんですけど、やっぱなかなかね、
うん、
スタジアムにもちょっと行けないなという方はまずそれであの勉強をしていただいてですね、
はい、しっかり読み込んでいただいて、
は
い、
開幕戦はねテレビ中継もありますんで、その本を片手にテレビで観戦っていうのもいいかもしれないですね、うんうん、
ですね、また楽しみ方、
いろんな楽しみ方ができると思いますんで、うん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで以上ゴーゴーレノファでした。来週もお楽しみに。